All right, so good morning again.
おはようございます。
Last week, we began looking at the theme of revival.
先週は信仰の覚醒というテーマでお話を始めました。
And after looking at Mark, chapter 3, verses 7 through 12, we concluded that we may be at the beginning of a revival.
マルコの福音書の3章7節から12節を先週勉強した後、我々が現在信仰の覚醒の時期に入っているというふうに結論しました。
In this hour,God has led people to a place of repentance by separating them from the rest of the world.
この時間において神様は人々を現世界から切り離して悔い改めの場所に導いてくださる時期に来ていると思っています。
And God, He has sent the word into people's homes.
神様はその御言葉を今人々の家庭に直接届けてくださっています。
And He's allowed for various conflicts, to confront us during this time of seclusion.
しかし同時に神様はこの家庭で自粛時期においていろいろな問題を実は家庭内で引き起こさせていることを許されています。
But revival hasn't begun.
この段階においてまだ信仰の覚醒はスタート前であります。
The season is ripe, but no one seems to be turning to God, and so we have to ask why.
木は熟しています。しかしこの時期においてもまだ誰も神様に向かおうとしていない様子です。なぜでしょうか。
As I mentioned last week, there is no man-made formula for revival.
先週私が申し上げましたように、信仰覚醒においては人がその法則を作り出すわけではありません。
But God does have a role for people in revival.
神様こそが信仰の覚醒において人々のために働いてくださるということなのです。
In today's scripture, we come to the second section and the second stage of revival.
本日の聖書箇所の中で今日信仰覚醒についての2回目第2ステージについてお話ししたいと思います。
In today's message, we're going to see how Jesus responded, to the state of the world he lived in, and we're going to compare that to Moses' response to Israel.
今日のメッセージの中で私たちはいかに今の世の中に対してイエスがどう答えておられるのか、そしてイスラエルに対するモーゼの応答と対比させることで理解を深めたいと思います。
Today we're going to see the human role in revival.
そして同時に信仰の覚醒においての人としての役割を明らかにしたいと思っています。
What's the human role in revival?
信仰の覚醒の初期において人の役割とは何なのでしょうか。
Today's message is going to tell us three things about the human role in revival.
今日のメッセージの中で人の中の役割、そして人の中で起こる3つのポイントを挙げたいと思います。
Today's message, comes from Mark chapter 3, verses 13 through 14a, and is titled Praying for Revival.
今日のメッセージはマルコの福音書3章13節から14節です。そしてタイトルは信仰の覚醒のための祈りであります。
I now invite you to read with me from the scripture starting in Mark.Chapter 3, verse 13.
それでは最初にマルコの福音書3章の13節を一緒に読みたいと思います。
And he went up on the mountain and called to him those whom he desired, and they came to him.
さてイエスは山に登りご自身のお望みになる者たちを呼び寄せられた。
And he appointed 12 whom he also named apostles.
そしてご自身のお望みになる者たちを呼び寄せられたので彼らを身元に来た。
Let us pray.
お祈りします。
Lord Heavenly Father, Lord, we thank you for your word. We thank you for the reading of the scripture. Heavenly Father, I pray that you would help us to see the significance of this word, see the significance that Jesus went up on the mountain. Father, we ask today that you would put power on this message and that you speak to each of us in our homes where we're at.We ask these things in Christ's name. Amen.
Amen.
Our passage begins by telling us that Jesus went up on the mountain.
今日のメッセージはイエスが山に登るというところから始まっています。
And there's great significance in the statement that he went up on the mountain.
イエスが山に登ったという言葉の中に実は大変重要な意味が含まれています。
Mountains had great significance in the ancient world.Religious significance in the ancient world because of the belief that the higher you are, the closer you are to God.
古代においては山は宗教的に大きな意味を持っていました。なぜなら高いところは神に近いところだというふうに信じられていたからであります。
And that's one reason why you see so many shrines on top of mountains in Japan.
実は日本でも山の頂上にたくさんの神社が建てられているのもその理由によると思われます。
And there may be something, to this thought because some of the most intimate meetings, between people and God in the Old Testament happen on top of mountains.
実は旧約聖書においてもいくつかの場面で神様がその姿を表されている場所が山の上であったところっていうのもこの実は考えに近いのかもしれません。
And it was on a mountain where God first appeared to Moses.
神がモーゼの前に現れたところも山の上であったのです。
Moses' story, which is found in the book of Exodus, is heavily associated with mountains.
出エジプト記の中で表されるモーゼの話も山が非常に多く関わっていることがわかると思います。
You may remember that Moses, this fugitive and shepherd, first encountered God on Mount Sinai.
皆さんは当時逃亡者であってそして牧者であったモーゼが最初に神と出会ったのがシナイ山であった時のことを思い出されるかもしれません。
And there God told Moses, that he had seen the oppression of the people of Egypt and he had heard their cries of distress.
神様はモーゼにエジプトで起きている彼の属する民族への激しい弾圧と彼らの抑圧からの叫び、悲痛の叫びを聞いていることを伝えたのです。
If you remember, the Israelites were the Egyptian slaves, and the Egyptians were very cruel masters.
イスラエルの民は当時エジプト人の奴隷であり、エジプト人は非常に冷酷に彼らを扱っていました。
So God decided to rescue his people from their slavery.
それで神様はその奴隷状態からその民を救うことを決心されたのです。
In Exodus 3:8,God said to Moses, I have come down to deliver them out of the hand of the Egyptians and to bring them out of the land to a good and broad land flowing with milk and honey.
出エジプト記3章8節では神はモーゼに次のように言っています。私が下ってきたのは彼らをエジプトの手から救い出し、その地から広い良い地、乳と蜜の流れる地に彼らを上らせるためだ。
Now this is an importantAnd we can't forget this.
しかしこの点について私とは非常に大事なことを忘れるべきではないことがあります。
It was God, not Moses, who came down to rescue the Israelites.
モーゼではなく神様がイスラエルの民を助けようと降りてこられたという点であります。
God came to earth to rescue the nation of Israel, and he sent Moses to Egypt to speak his words to the Pharaoh and to tell him to release the Israelites.
神が地上に降りてきてイスラエルを救おうとされたのです。そしてモーゼをエジプトに送り、彼の言葉をファラオに伝え、イスラエルの民を解放するように求めたのです。
And of course, this is a foreshadowing of Jesus, who is both the message and the messenger.
そしてもちろんこれはその使者とそのメッセージについてであり、これはまさにイエスの将来の予兆を示しているわけであります。
We can see that in John.Chapter 1, verses 1 through 3, where it says, In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
ヨハネの福音書の1節から3節で次のように述べられています。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。
He was in the beginning with God.
この方ははじめに神と共におられた。
All things were made through him, and without him,Was not anything made that was made.
全てのものはこの方によって作られた。作られたものでこの方によらずにできたものは一つもない。
And then continuing in chapter 1, verse 14, we read, And the Word became flesh and dwelt among us. And we have seen his glory, glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth.
そして14節では次のように述べられています。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。
And finally in John 3:16, we find out why Jesus came to earth. For God so loved the world that he gave his only son, that whoever believes in him should not perish, but have eternal life.
そして最後にヨハネの福音書3章16節で私たちはなぜイエスが地上に来られたかを知ることができます。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。
So there you have it. Jesus came down to earth. He became flesh. He was literally the Word of God in flesh. And the Word was sent to rescue the world, to rescue people, to rescue us.
イエスは地上により人となり、文字通り受肉した神の言葉となり、世を救うために、人々を救うために、そして私たちを救うために来られたのです。
And the sending of God's word has continued, down into our own generation.
このようにして神の言葉が伝えられ、それは私たちの世代まで続いているわけです。
John 20:21 says, Jesus said to them again, Peace be with you. As the Father has sent me, even so I am sending you.
ヨハネの福音書20章21節ではイエスはもう一度彼らに言われた平安があなた方にあるように父が私を使わしたように私もあなた方を使わします
As I mentioned last week, because of the coronavirus, the word has probably gone out more over the last year through social media than at any other time in history.
先週私がコロナウイルスのために実は神の言葉が今歴史上最もたくさん世の中の人々に届けられているっていうこの事実を申し上げました。
And this is the first point of today's sermon.
そしてこのことが今日の説教の最初のポイントです。
Revivals begin when God sends out His word.
信仰の覚醒は神が御言葉を送り出すときに始まる。
So God sent His word out into the world, and I think that that's pretty clear.
神はその御言葉を世に送り出しました。それは今明白になっていると思います。
So what happened when God's word went out, through Moses and Jesus?
それでは神の御言葉がモーゼやイエスを通して送り出された時、その次に何が起きたのでしょうか?
In both of these situations, rejection followed.
実は両者ともまず拒否されたのです。
First, the Pharaoh rejected God's word.
最初にファラオが神の言葉を拒否しました。
The Pharaoh chose to believe that Egypt's gods and magicians were more powerful than the God of Israel.
ファラオはエジプトの神々や魔術師がイスラエルの神よりより強力であると信じ、そのように決断しました。
And you remember what happened next? God sent 10 plagues down onto Egypt.
そして次に何が起きたか覚えてらっしゃるでしょうか神はエジプトに10の災いを送りました
To show that he was sovereign over the land, not Pharaoh, not Egypt's gods.
これによりその神こそがファラオやエジプトが言う神々ではなく地上への大いなる主権を持たれているということが示されたわけであります
And you remember how the Egyptians chased after the Israelites after they left.
そして皆さんはイスラエルの民がエジプトを離れた時にどのようにしてエジプト人がイスラエルの民を追いかけて追跡した時の話を覚えてらっしゃるでしょうか
And how God parted the Red Sea so that the Israelites could walk across it safely to the other side.
それは神様が航海を2つに分け、イスラエルの民がその間乾いた場所を安全に通ることができたということであります。
And you remember how the Egyptian army pursued them?And how God released the water and allowed it to rush in on the Egyptians, killing them all.
そしてその後エジプト軍が彼らを追いかけた時、神はその水のせき止めている状況をやめてエジプト軍全体を溺れさせ滅ぼしたわけであります。
And then Moses led the people to Mount Sinai.
そしてその後モーゼはイスラエルの民をシナイ山のふもとに導きました。
And once they arrived, Moses went up on Mount Sinai and he stayed there for 40 days.
そして彼自身はシナイ山の山に入り、そして40日間の時を過ごしたわけです。
And during this time, a cloud descended down on top of the mountain and the people began to worry because they didn't know what had happened to Moses.
その時、雲がその山に降り立ち、人々はその間モーゼがそこで何をしているのか思い煩ったわけであります
And do you remember what happened next?
その後何が起きたか覚えてらっしゃるでしょうか
These people that had witnessed the power of God that had witnessed these incredible miracles the people that God had rescued rejected him
神の力とその信じられない奇跡を見せつけられ神に救い出されたその民人々こそが神を拒絶したわけであります。
The Israelites, they called Moses' brother Aaron, and they said to him, Here, take our gold, melt it down, and make us a god that can lead us back to Egypt, so we won't die here.
人々はモーゼの兄弟であるアーロンを呼び、次のように言いました。私たちが持ち出した金を持ってきて、それを溶かし、神を表す子牛を作れ。そうすればエジプトに戻り、ここで死ぬ必要はなくなる。
And Aaron, he melted down their gold, and he made for them a golden calf.
アーロンはその言葉に従え、その金を溶かし、金の子牛を作ったのです。
And this calf, it became their god. They got drunk, they danced around it, and they worshipped it.
そしてこの子牛が彼らにとっての神となってしまいました。彼らは酔っ払い、その周りを踊り狂い礼拝をしたのです。
And while all this was happening, God was giving Moses his law.
このことが起きている間に、神はモーゼに神の律法を与えていました。
God wrote down the Ten Commandments on stone to symbolize that they were permanent.
神はその石に十戒を記し、その言葉が持つ永続性の象徴として刻んだわけです。
And God was giving this law to the Israelites because he wanted them to be his covenant people.
神は神の律法をイスラエルの民に与えました。なぜなら神は彼らを神に属する神の民になることを望まれたからであります。
God wanted to enter into a covenant relationship with them.
神は彼らと強い契約の関係を結ぶことを望まれたわけであります。
In a sense, God wanted to marry them.
ある意味において言い換えると神は彼らと結婚をされようとしたわけであります。
But before God could put a ring on their finger,They cheated on him.
しかし神が彼らの指にその指輪を通そうとしたときに彼らは神を裏切ったのです。
And so Moses, he ran down the, mountain carrying the law in his hands.
モーゼはその律法を手に持ち山を駆け下りました。
And when he saw the people worshiping the calf, he got angry and he threw down the commandments breaking them.
そしてモーゼは人々が金の子牛を礼拝しているのを見たとき非常に憤り、その十戒の刻まれた石を彼らに投げつけ、そしてその石は結果壊れました。
The people who had called out to God, the people that God listened to, that he came down to rescue, rejected him.
人々が神様を求め、そして神様がその声を聞き、助けようとしたのですが、その人々こそを神様が、その人々こそが神を拒絶したのです。
And you can imagine.Moses' pain and disappointment.
モーゼのその時の苦しみと失望を想像してみてください。
You can imagine how worried he was for the Israelites because of their rejection.
そのあからさまな拒絶によっていかにモーゼがイスラエルの民に対して心を痛めたかを想像してみてください。
And do you remember what happened after that? Do you remember what Moses did?
そしてその後何が起きたか皆さん覚えていらっしゃいますか？モーゼが何をしたか覚えていらっしゃいますでしょうか？
The Bible says in Exodus chapter 32, verses 30 through 31a, The next day Moses said to the people, You have sinned a great sin, and now I will go up to the Lord. Perhaps I can make atonement for your sin.
出エジプト記32章30節から31節に次のように述べられています。翌日になってモーゼは民に言った。あなた方は大きな罪を犯した。それで今私は主のところに登っていく。多分あなた方のために贖うことができるでしょう。そこでモーゼは主のところに戻った。
So Moses returned to the Lord.
モーゼは主のところに戻った。
When Moses saw the people's rejection, when he realized that the people were under God's judgment and wrath, he went back up the mountain.
モーゼが人々の拒絶を見たとき、すなわち人々が神の裁きや怒りの対象になると理解したとき、彼は山に戻ることを決断しました。
Now I want you to understand how difficult of a position this is for Moses.
ここで皆さんに理解していただきたいのは、モーゼにとってそれは非常に難しい立場に置かれたということであります。
Imagine that your best friend, has decided to marry your sister.
ここで例えをお話します。あなたの親友があなたの妹と結婚することを決心した場合の、ケースを想像してみてください。
Now imagine that you and your best friend, you decide to go hiking and fishing to celebrate, the engagement, kind of a bachelor party.
あなたとその親友がその婚約を祝うために、いわば 独身者のパーティーとしてハイキングで魚釣りに出かけたっていうケースを想像してみてください。
Now imagine after the celebration you come home and you find your sister in bed drunk with the neighbor。
そしてそのお祝いのパーティーから帰った時に実はあなたの妹が酔っ払って隣人と共にベッドにいたところを見つけた、そういう場合を想像してみてください。
How would you feel if you had to go see your best friend the next day and explain what had happened and ask him to take your sister back?
どのようにあなたは感じるでしょうか？その次の日にあなたがその親友と会わなければならないときにどのように説明し、その妹を彼が取り戻すよう取り持ちをしなければならない瞬間、そういうときを想像してみてください。
You'd be broken.You'd be ashamed because of what your sister had done to your friend.
あなたは打ちひしがれ、あなたの妹があなたの友人にした仕打ちに対して大いに恥じると思います。
And when you got to your friend's house and you saw him, you probably wouldn't be able to look him in the eyes.
そしてあなたがあなたのその親友の家に着いたとき、おそらく彼の目を直視することはできないのではないかと思います。
You wouldn't be able to make an excuse for your sister.
あなたはあなたの妹のために言い訳をすることは全くできないのではないかと思います。
The only thing you'd be able to do is ask for forgiveness.
おそらく取り得る唯一の手段、方法は許しを求めるということだと思います。
And beg him to give your sister another chance.
そして彼にもう一度やり直すチャンスを妹に与えるよう乞い求めるのではないかと思います。
This analogy isn't perfect.But it gives you an idea of what Moses was facing when he went up the mountain.
この例えは完全ではありませんが、モーゼが山に登った時に直面した状況の心情の理解として助けになるかもしれません。
And through it, we can imagine his brokenness for the people and the situation.
そしてこの例を通して私たちは彼がその人々に対していかに打ちひしがれた気持ちになったかを想像できるのではないかと思います。
So that was Moses.What about Jesus?
これはモーゼに起きたことですが、イエスについてはどうだったでしょうか?
We've established in earlier sermons that Jesus, he isn't just a messenger.
以前の説教においてイエスは単なる使者ではないということを確認しています。
We know that Jesus is the bridegroom.
イエスは花婿であるということを知っています。
He's the one that's supposed to get married to this woman.
イエスは実はこの例でいくとこの女性と結婚するということになっていたわけです。
So here's the situation. Jesus left heaven and he became a man.
そしてイエスは天を離れて人となった。それがまさにその状況であります。
In John chapter 1 verses 10 through 11, it says, He was in the world and the world was made through him, yet the world did not know him.
ヨハネの福音書1章10節から11節にこう述べられています。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。
He came to his own, and his own people did not receive him.
この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。
In our study of Mark, we've learned that Jesus went to his people, God's chosen people, the Israelites.
マルコの福音書の勉強の中でイエスは人々すなわち神の選ばれし民イスラエルの民のもとに行きました。
And to them he proclaimed God's message, God's gospel found in Mark 1:15 The time is fulfilled and the kingdom of God is at hand Repent and believe in the gospel.
そしてイエスはマルコの福音書1章15節のメッセージを述べ伝えました。時が満ち神の国は近くなった悔い改めて福音を信じなさい。
And we've seen Jesus come into conflict with the ruler of the world, Satan the devil, and he's defeated him and his demons over and over again.
そして私たちはイエスがこの世界の支配者たち、悪魔と対峙し、そしてその度に幾度となく彼らを打ち負かしてきたということを学んできました。
And how did the people respond to him?
その時人々はどのように応答したのでしょうか。
What did the religious leaders who were supposed to be waiting for him do?
宗教指導者たちは、すなわち彼らこそがイエスが行おうとすることを待ち望んでいるべきなのですが、実際は何を行ったのでしょうか?
Well, we saw that they came up with a plan to kill him.
彼らはイエスを殺そうと企てたのです。
And the people, the common people, the people of the nations, they came to him, but not out of love, not out of commitment.
そして一般の国中からの人々はどうだったでしょうか。イエスのもとを訪れましたが、それは愛や従うことの決心というものからではなかったのです。
As we saw last week, they came to get something. They almost crushed him trying to get something.
彼らは常に何かを得ようとしていたのです。彼らは何かを自分勝手に欲しい、そして彼を押しつぶそうとするすらしたのです。
And this is the situation that Jesus was in when he went up on the mountain.
この状況こそがイエスが山に登った時の状況だったのです。
And so can you imagine how Jesus feels as he's going up on the mountain?
イエスが山に登った時、どのような気持ちだったか想像できるでしょうか?
I think that there's two things, there's two experiences that maybe we need to think about to kind of understand what Jesus was thinking as he went up the mountain.
イエス様がその山に登った時、どのような心情、どのように考えたかを理解するために、二つの事柄、経験をお話したいと思います。
The first is the feeling of rejection, and I think that our earlier scenario of being cheated on covers that.
最初の点は拒絶であります。そしてそれは裏切りという表現で説明されるかもしれません。
The Pharisees and the religious leaders, they rejected Jesus because they loved their idea of God and their traditions more than they actually loved God.
パリサイ人や宗教指導者たちはイエスを拒絶しました。なぜなら彼らは誠の神より伝統や彼らの考え自身という偶像の神を愛したからであります。
The second though is a bit more difficult. It's that feeling you get when you realize that you're being used by someone.
2番目のポイントは少し理解に困難になるかもしれませんが、それはあなたが例えば利用されたと分かった時に感じる痛みであります。
Have you ever had a friend that used you?
今まであなたは自分が利用されたと思った友達を持ったことがあるでしょうか。
Someone who only called you when they needed something.
何か必要な時だけ呼び出そうとする友。
They only called if they needed a ride somewhere or they needed money.
例えば車の移動の目的だけやお金が必要な時だけ呼び出そうとする友であります。
Have you ever been in love with somebody who didn't love you back?
例えばまたいくら愛してもその相手から愛し返してくれないというようなそのような経験はなかったでしょうか。
But they kept you around so that they could have someone to call if they were ever lonely.
あるいは寂しくなった時だけ誰かにいてほしいということだけであなたをそばに引き止めるような場合はどうでしょうか。
They were willing to use you for a moment, but then they would throw you aside.And forget about you as soon as things got better for them.
彼らは一時のためにあなたを利用しようとします。しかし、彼らは状況が変わった時あなたを放り出し、あなたのことを忘れ去るのです。
And friends, that's how it is for Jesus. He is the most loving person, but people are constantly using him and rejecting him.
皆さん、このような状況がイエスに起こったのです。一番愛すべき人が利用されるだけ利用され、そして拒否されたのです。
Most of the people who say that they're friends with Jesus, they're only his friend when they need something.
実際、イエスの友達だというほとんどの人は、それは都合の良い時だけ、あるいは何かを欲する時だけの単なる友に過ぎない場合が多いわけです。
They're only his friend when it's convenient for them.
本当に都合がいい時だけ友達になるケースであります。
So we can imagine a few things that Jesus may be thinking as he goes up the mountain to meet with his father.
イエスが山を登り、父なる神と会う時、イエスはどのような気持ちで何を考えていたのか、ある程度このお話でご理解できたのではないかと思います。
Both Moses and Jesus probably had a broken heart.That was an utter pain for humanity when they went up their mountains.
モーゼと同様、イエスはおそらく人間のその本性のために苦痛の伴うような昇進状態であったのではないかと思います。
And this is the second point of today's sermon.
これが今日の説教の2番目のポイントであります。
Revivals begin when our hearts are broken for God.
信仰の覚醒は神のために心が砕けた時に始まる。
If you're a Christian, then you've been sent into this world to give a witness.
キリスト、クリスチャンの皆さんには神について証しをするために世に送り出されています。
How do you feel when you're rejected for trying to share God's word with someone?
もしあなたが神の御言葉を分かち合おうとしたときに拒絶されたらどのように感じるでしょうか。
Last year, before we held our first service, the future members of Cross Church and some of the members of YBC gathered together to do a flyer campaign.
昨年ここで最初の礼拝を持つ前の段階で、YIBC っていう親教会のメンバーと、その時の将来の CCY のメンバーで、チラシ配布を街角で行いました。私たちは横須賀の駅前や米軍基地のゲートの前でチラシ配布を行いました。
And these, flyers, they were basically church information flyers that invited people to our Christmas Eve service.
そしてそのチラシは教会案内やクリスマスイブサービスに関するお知らせを載せたチラシだったわけです。
And we did this flyer campaign for about three weeks.
私たちはそれを3週間にわたり毎週土曜日に行いました。
And at the end of this flyer campaign, I remember us all talking and saying, I will never ignore anyone who's handing out flyers or tissue packets again.
このチラシの配布の最後に私たちは幾度音に自分たちがチラシやティッシュを配られた時に対して決して無視しないようにしましょうと語り合ったのを覚えています。
Because for three weeks people, they ignored us, they hurried by us, and then, some of the people who even took flyers from us, they would give them back once they saw that they were about God, that they saw they were, religious.
3週間の間人々は私たちを無視していました。多くの人は前を通り過ぎていったり、あるいはチラシが神についてのことであることが分かった瞬間に私たちにそれをすぐに戻したりしました。
And at the end of everything, I think we gave out about 1500 flyers. And then, I'm pretty sure that, no one who received a flyer showed up at the Christmas Eve service.
私たちは最終的に約1500枚のチラシを配りました。しかし、そのチラシを受け取って教会に来た人はまあいなかったというふうに、覚えています。
Now, of course, this is just a superficial example. A rejection of a flyer is not nearly as serious as a rejection of God.
もちろんこれは非常にある意味表面的な事例であります。もちろん、チラシへの拒絶と神への拒絶とは同じレベルではないからであります。
People ignoring us, it's not the same as ignoring Jesus.
人々が私たちを無視することとイエスを無視することとは同じではありません。
Friends, that's why we should be so broken-hearted right now during this hour.
しかし、これはこの時はなぜ私たちがこのように心が砕かれる機会を持つことの重要性を示しています。
The world is under lockdown. The word is going out into people's homes. But most people are ignoring it.
世界はまだロックダウンの中にあります。神の御言葉は人々の家に入り込んでいます。しかし、ほとんどの人々はそれを無視しているわけです。
Right now, more people are putting their faith in a face mask to save them than they are in Jesus.
今ほとんどの人々は救われるためにイエスに信仰を持つことより神の顔のマスクに信仰を置いているように思われます。
Friends, if that doesn't break your heart, knowing that people put more trust in a face mask than they do the living God, then I don't know what will.
もし人々が私たちの生ける神よりマスクに信仰を持つというこの状況について心が打ち砕かれないのであれば、一体何に対して私たちはここを打ち砕かれることがあるでしょうか。
So Moses and Jesus, they were both broken-hearted when they went up their mountain.
そうです。モーゼとイエスは共に山に登った時心が打ち砕かれていたということであります。
But what did they do once they got there?
しかし彼らがそこに行ったとき彼らは何をしたでしょうか。
Exodus chapter 32:31b through 32 says, So Moses returned to the Lord and said, Alas, this people has sinned a great sin. They have made for themselves gods of gold.
もし、出エジプト記の32章31の B から32では次のように言っています。ああ、この民は大きな罪を犯してしまいました。自分たちのために金の神を作ったのです。
But now, if you will forgive their sin, but if not, please blot me out of your book that you have written.
今、もし彼らの罪をお許しくだされるものなら、しかし、もしも叶いませんなら、どうかあなたがお書きになったあなたの書物から私の名前を消し去ってください。
So Moses took his broken heart and he went to God and he prayed for the people who had sinned against God.
モーゼは打ち砕かれた心で神のところに行き、そして神に対して罪を犯した人々のために祈ったのです。
He was so broken for the people that he would rather God destroy him and blot his name out of the book of eternal life.Rather than destroy them.
彼は人々のために心が打ち砕かれていましたが、彼はむしろ神が彼らより彼自身を滅ぼすことを申し出て、そして命の本より自分の名前を消し去るということを願ったのです。
Moses was willing to give his life, his eternal life, for the people.
モーゼはあえて自分自身の命、自分に約束されている永遠の命を人々を救うために犠牲にすることを厭わなかったのです。
And what about Jesus?
それではイエスの場合はどうだったでしょうか。
The parallel account of today's text is in Luke, chapter 6, and in verse 12 it says, In these days he went out to the mountain to pray, and all night he continued in prayer to God.
そしてイエスの場合はどうだったのでしょうか。今日のテキストの並行箇所であるルカの福音書6章12節を見てみましょう。そうです、イエスは山に登り、神に一晩中祈りを捧げられました。
So Jesus went up on the mountain with his broken heart and he prayed all night to God.
イエスは山に登り、そして心が砕かれた中で神様に一晩中祈りを捧げられたのです。
Now we don't know what he prayed for. That's between him and his father.
私たちはその時イエスが何について祈られたのかは分かりません。それはイエスと父なる神様のみがご存知です。
But we know what happened when Jesus came down the mountain.
しかしイエスが降りてきた時に何が起きたかを知っています。
Mark 3:13-14 says, When the day came, he called to him those whom he desired.And they came to him, and he appointed 12, whom he also named apostles.
マルコの福音書の 3章13節14節で次のように言っています。イエスは山に登り、ご自身のお望みになる者たちを呼び寄せられたので、彼らは身元に来た。そこでイエスは十二弟子を任命された。
Now listen, because this is important. When both Jesus and Moses When they went up the mountain and they prayed to God, there were people there that were waiting expectantly for an answer.
実はイエスとモーゼが共に祈られた時に期待をしてその答えを待つ人々がいたということであります。
There were people that were waiting for an answer to the problem that was before them.
彼らは彼らの直面している問題に対する答えを乞い願っていたのです。
And this brings me to the final point of today's sermon.
このことが今日の説教の最後のポイントであります。
Revivals begin with prayers of expectancy.
信仰の覚醒は期待の祈りで始まるということであります。
When Moses and Jesus went up the mountain with broken hearts to pray to God, they expected an answer. And they prayed until they received an answer.
モーゼとイエスが山に登った時、心が打ち砕かれた中で神に祈りました。そして彼らはその答えを待ち、答えを得るまで祈り続けたのであります。
And these faithful onlookers, people who may have also been praying, they waited on the mountain for the answers.
そして信仰深い人たち、その周りの人たちもその答えを得るために山のふもとで一緒に祈り続けていたのかもしれません。
Moses was told that he wouldn't have to die for the people, that God would punish them for their sins, but he would still be able to lead them into the promised land. That was God's answer to Moses.
モーゼはその人たちのために死ぬ必要はない。神ご自身が彼らの罪に対して罰するので、モーゼは引き続き彼らを約束の地に導くように命じました。それが神からの応答でした。
But Jesus, well, he did die for the people. He died for all of our sins.
しかし一方イエスは人々のために死んでくださいました。私たちの罪のために死んでくださったのです。
And God's answer to him was, take these 12 men, let them witness your life, deathAnd resurrection.
そして神のイエスに対する答えは、彼の命、死、そしてよみがえりを証しするように12人の弟子たちを任命したことです。
God's answer was for Jesus to go to the cross and for these 12 men to tell the world about it.
神の答えはイエスが十字架に行き、これらの弟子たちが世にこのことを伝えるということでありました。
And these same 12 men, they would begin a revival in their own dayby prayer and waiting.
そしてこれらの弟子たちは時が来て祈りと期待によって信仰の覚醒を始めることになりました。
But we're going to talk about these men more next week. The question that we're going to end with today is, what about you, friend?
私たちは来週この弟子たちについてさらに話をしたいと思っています。しかし今私たちに問われていることは何なのでしょうか。
Is your heart broken right now because the world has rejected God?
世界が今神とイエスを拒否していることにとって、あなたの心は本当に打ち砕かれているでしょうか。
Are you willing to use that pain to take that pain to God in prayer?
そしてその痛みを神の前に行って祈りのために用いようとしていますでしょうか。
Are you willing to keep praying until God gives you an answer?
そして答えを得るまで祈り続けることができるでしょうか。
Will you wait expectantlyFor God's Spirit to fall fresh on you.
あなたは期待を持って神様の霊があなたの上に注がれることを待ち望んでいるでしょうか。
May we all be willing to do that in this hour.
この時に私たちは皆このように待ち望むことができるでしょうか。
Let us pray.
お祈りします。恵み深い天なる神様、今日この時を感謝いたします。今日はマルコ書の3章13節からイエス様が山に登ったというこの事実に対して深く勉強することができました。本当に感謝いたします。今私たちがいる状況の中で本当に心を痛め、そして心を砕き、あなたの御前に立ち祈ることができますように、そしてこの世の中、そして周りに人々のために祈り続けることができますように、そして答えが得られるまで祈り続けることができますようにお導きください。私たち愛を持って周りの人たちに接することができ、そしてその人たちのために祈ることができますようにお導きください。信仰の力を与えてください。あなたを信じる力を与えてください。この時を感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。